今日を生きるあなたの微笑み。今日生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか。熊田奈美子です。3月になりました。今日の微笑みトークはリジョイスコラムです。今月のゲストは仙台教会の執事、清水陽子さんです。清水さん、お忙しいところありがとうございます。
いいえ、どう
ぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まあ、東日本大震災があって本当に大変な体験をなさったと思いますが、私たち希望の言葉コンサートもね、続けることができて本当に感謝しています。今日はいろいろとお話を伺いたいんですが、はい、震災の後いかがですか。もう落ち着いてこられましたか。
そうですね、はい、もう私の家のあたりはそんなに被害はひどくありませんでしたので、
う
ん、
そうですか。
もう今は平常通り日常の生活を続けております。
そうですか、はい、清水さん、どんなお仕事してらっしゃるんですか。
歯科医院で受付業務とあとアシスタントのお仕事をしております。
歯医者さんですよね。
そうです。
じゃあもう子供も来たり大人も来たりで、
そうですね、
毎日お仕事お忙しいですね、
今高齢者が多いです。
うんうん、そうですよね。歯は大事ですよね。
そうですね、
そうですね、こういうアナウンスしてても、歯の健康ってなんかすごく大事らしくて、もう私もこれからも気をつけなきゃと思ってるんですが。そうですか、
はい、
それで仙台教会にいらっしゃってて、はいはい、様々な方が教会にいらっしゃってると思うんですが、清水さんのお知り合いも教会にいらっしゃったそうですね。
はい、
はい、どんなことがあったんですか。
私が勤めております歯科医院に患者さんとして17、8年前ぐらいに来られまして、
はい、
それからたまたま前後して同じ団地に住むようになりまして、
はい、
そういうことをきっかけに徐々に親しくなっていきまして、それからずっとお付き合いさせていただいてたんですけれども、ご主人が震災のあったあの年の1月に亡くなりまして、
うん、
で一人暮らしになられて、それからいろいろ病気をしたりということも ありまして、
はい、
そういうことで行き来も頻繁に前よりましてなりまして、それでご主人が亡くなって間もなく教会に行きたいということをご自分からおっしゃいましてね、それで教会に一緒に行くようになりまして。
そうですか、だから、人生のねとっても大事な方がお亡くなりになって、で震災も起こってしまって、
はい、
もう大変なことでしたよね。
そうでしたね。でも震災でちょっと途絶えたのと、あとは大きな病気をしたりして休んだ以外はずっと休まないで礼拝に出られて、
去年のクリスマスに大変嬉しいことがあったということでしたが、はい、
そうです、うん、ずっと祈ってたんですけれども、
はい、
クリスマスに洗礼を受けまして、
本当にね、
教会の方たちとも、もうみんなで喜んでおります。
あ、そうですか、
はい、
あ、そうですか、はい、もう本当に最初の出会いから20年近く、嬉しかったですね。
本当に嬉しいです。もうずっと出会ってからお付き合いしてる間はなんとか教会に行けるようにっていう祈りをずっとしてまして、
はい、
で教会に来られるようになってからは洗礼に導かれますようにという祈りをずっとしてて、してたもんですからね。で今日、はい、吉田先生はじめ、
はい、
教会の方たちもずっとお祈りしてくださってまして、その祈りが聞かれたと、
そうですね、
いうことで本当に嬉しいです。
もう仙台教会の皆さんが神様のね、ご恵みを皆さんで喜ばれたんでしょうね。そうですか。いろんな人生の中の旅路があったと思うんですが、そうですね、清水さんの人生の中の、最初の聖書との出会い。またその救い主イエス様を心から告白した教会との出会いとか、
はい、
いろんなことがあったと思います、
はいはい、
でその辺のところを今日はぜひお伺いしたいと思いますが、
そうですか、はい、
はい、 若き日だったんですか？
私はクリスチャンホームで育ったもんですから、生まれた昭和22年ですけれども、その年に渡辺康平先生から、幼児洗礼を受けまして、それで仙台教会でですね、それで高校2年の時に信仰告白をしまして、
そうしますと自分がこう物心ついた時、教会の礼拝にいつも行っていて、賛美歌をこう聞いていて、で、私はここがなんかこう神様のお家というか教会というところの中で本当にこうずっと育まれて、
そうですね、もう自分で意識するとしないとに関わらずもうそこにいましたので今日、
そうするとお家の中で、みんなで一緒に聖書を読んでたんですか？
そうですね、毎日ご飯、夕ご飯の前に家庭礼拝を、しておりましたね。聖書を読んで、それぞれ順番にお祈りをしてっていう、
もう早くご飯食べたいのにとか思いませんでした？
子供の時は思いましたけどね、やっぱり。
そうですか。ずっと続けてたんですか？
そうですね、私たち兄弟3人なんですけれども、それぞれ大きくなってそれぞれの時間帯が変わってきますよね、それでバラバラといいますかね、子供の時のようにはいかなくなりましたけれども、大人になってからはなったなりに、結局兄と姉は早くに家を出ましたので、私と、両親と3人になってからずっと3人でやっておりました。
もう家庭礼拝の恵みってすごく大きいって
そうですね、
なりますよね、そうですか、一つ一つの思い出が心に刻まれて、
そうですね、
でまた清水さんご自身のこう人生の中でそれがこう、なんていうんですか、こうずっと刻まれながらまたご自分でもその礼拝を本当に大事にしながら進まれたわけですね、
そうですね、ですのでその家庭礼拝の中で祈ってくれた両親の祈りっていうのは、やっぱり私の、人生の中で大きな、
大きいですよね、
導きにはなったと思いますね。
そうですね、そしてその思春期に信仰告白をされたきっかけは何だったんですか？
もうそれはその当時吉岡茂先生だったんですけれども、もう吉岡先生にそろそろどうだいと言われまして私自身はまだ早いんじゃないのかななんては思ってましたけれども、他の同じ年の、時は4人か5人一緒だったと思いますけれども、
あ、そんなにたくさん、
信仰告白をまとめてしまして、
その時にやっぱり本当に嬉しかったという、
そうですね、やっぱり涙流れましたね。
そうですか、もうイエス様が私自身の罪のために死んでくださり、私の救い主となってくださった、その一つ一つの、やっぱりこう気持ちというか大きかったでしょうね、きっとね。
そうですね、ただまだ幼かったですから、そんなにその、自覚的なものはね、薄かったと思います、正直申し上げまして、
でその後の人生の時をこう重ねる中で、その救い主の恵みがもう本当に一つ一つ刻まれたっていうことが、
そうですね、私自身は本当にもう自分の信仰というものがいろいろな試されるようなこともありまして、本当に自覚してと言いますかね、本当に神様を真剣に求めたのは、50を過ぎてからですね。それまでもずっと教会生活は続けておりましたけれども、それはずっと続いてきた習慣的なものもありましたし、で本当にものすごい深い悩みがあった時に、もう声に言葉にならない祈りというのがしばらく続きまして、その時にずっと祈ってる時にふっとこう何とも言えないその神様の声が聞こえたって言いますかね、私の中に聖霊が注がれたって言いますか、そういう 経験をしたんですね。それから本当に自分自身の神様の恵みの中に生かされているっていうことを自覚しながら、自分自身信仰生活を続けていったのはそのあたりからですね。ですからもう本当にもう大人も大人、50過ぎてからです。
そうですか、
はい、
ですから、まあね、超えられない試練はないと約束がありますが、はいはい、どの方の人生にも本当にもう、本当にこう、なんて言うんでしょうか、苦しい時っていうのが与えられますね。で、
そうですね、
そこでやはりたくさん、聖書の御言葉を開いたり、もういろいろあったんですか。
そうですね、その時期に、まあ、ずっと私長い間結構悩み抱えてたもんですから、そういう中でやっぱりその折々に御言葉っていうのは私の力にはなりましたし、うん、でそういう経験をした後は本当に御言葉が私の中に、うん、入ってきましたね。
その中で、ご自分の心を捉えてこう支えられたというか、その御言葉を教えていただけますか。
はい、まあ、その折々にこう自分に響く御言葉っていうのがあったんですけれども、ちょっと3つほど申し上げてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
一つは第二コリントの一章のところに書いてある御言葉ですけれども、神の慰めの届かない苦難は何一つなく、神の慰めは苦難に耐え抜く力を与えてくれる。で、もう一つはローマ書の15章のところなんですけれども、はい、希望の源である神が信仰によって得られるあらゆる喜びと平和とであなた方を満たし、聖霊の力によって、希望に満ちあふれさせてくださるように。それでもう一つが詩編の16編なんですけれども、
はい、
私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びで讃える、体も希望のうちに生きるであろう。あなたは命に至る道を私に示し、見舞いにいる私を喜びで満たしてくださる。この言葉が最近は
なるほど、コリントの信徒への手紙のね、その第二のところ、そしてそのローマの信徒への手紙、そして詩編の、その一つ一つが特に自分の中、まだまだたくさんあったとは思うんですが、そうですか、ありがとうございます、そしてその今、その苦難の中を、ご自分がその神様の恵みをいただいて、また、力強く歩み始め、で今ご自分の中で、本当にこうイエス様と共に歩む人生の、祝福と恵みっていうのを、本当にじゃあますますこう実感しておられるのかな
と。そうですね、
思うんですよね、そうですか。賛美歌などもお好きなものがありますか。
まあ、特に言いましたら、527番と529番と482番なんですけれども、482番はお葬式の歌なんですね。で、ふるさとをふるさとっていう繰り返しのところがあるんですけれども、それは私のお葬式の時に歌ってもらいたい歌なんです。
そうですか、そうですか。でこうお一人でも、また教会の皆さんとでも、一緒にこう賛美歌を歌いながら進むのがクリスチャンの人生ですけど、
そうですね、
でその賛美歌を好きなのを歌うと、また力が与えられますか。
そうですね、
そうですか、
はい、
毎週日曜日の礼拝はもう欠かさずに、お出になって、
そしてそうですね、そういう幸いそういう状況が整えられているもんですから、
はい
はい、
そうですか、そうですか。ご自分の人生 の、はい、その今思ってらっしゃる、
はい、
こうなんか神様の前に生きる自分の、まあ、ビジョンというか信仰生活のこれからいろんな思いですか、そんなところもいろいろと聞かせていただけると嬉しいなと思うんですが、いかがですか。
そうですね、まあ私今仕事をしているもんですから、
はい、
まあ、日々のことでよろしいんでしょうか。朝仕事に行く前の起きてからは、 いつも今日出会う人、一人一人にイエス様の愛を示すことができるようにということと、与えられる仕事に誠実であるようにという祈りをしないではいられない、そういう心境でいつも祈っております。
それで、
まあ、私が最近ですね、すごく心に深くこう感じた、スポルジョンの、
はい、
朝ごとに夕ごとにってのありますけれども、
はい、
それの割と最近ので、
はい、
とっても心にこう響いた言葉がありまして、
はい、
それよろしいでしょうか、
はい、どうぞ、はい、
キリスト者よ、あなたの生活を鮮やかな証とせよ、あなた自身を川底の石が皆見えるまでに澄み切った小川のごとくならせよ、はい、ただ表面のみが見える、濁った流れにあらず、そこまでも透き通る流れとなれ、
はい、
こうして神と人とに対するあなたの愛をすべての人に見させよ、うん、あなたが自ら私は真実だという必要はない、真実なものとなれ、自分の正しさを誇らず正しいものとなれというその言葉がすごく今の私の、
はいはい、
胸に響きまして、
はい、
まあ家族の中でも、うん、教会でも、うん、まあ、職場でも、とにかく自分が身を置くあらゆるところで、うん、
はい、
このことをこう生涯のモットーとして歩んでいきたいとは思って願っております。
そうですか、はい、本当にイエス様が一緒にいてくださる人生っていうのは、本当に慰めに満ちて、また命のある生き生きとした人生としていただけるんですね。もう本当に清水さんのお話を聞きながらすごく思いました。ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、まあ、これからもまだまだ命の日々を輝いて生きていらっしゃると思いますので、どうぞこれからも神様の祝福がありますように、私たちもお祈りをいたします。
はい、ありがとうございます。
今日は本当にありがとうございました。
こちらこそ
ありがとうございます。今日の微笑みトークいかがでしたか。今年から始まりましたリジョイスコラム、3月号は仙台教会執事清水陽子さんのお話を伺うことができました。清水さん、いろいろなお話ありがとうございました。さて、今週はこのリジョイス聖書日課3月分の CD1 ヶ月分のメッセージがまとまっています。この CD を抽選で3名の方にプレゼントいたします。どうぞあなたもプレゼントお申し込みください。郵便の宛先は郵便番号 101-8691 神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。またこの番組は微笑みバースデーカードプレゼントもいつもしています。どうぞあなたのお誕生日もお知らせください。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。